11暮らしの情報広場。ゲートキーパーになりませんか。今月の本棚、私たちの健康、10ページ。ゲートキーパーになりませんか。3月は自殺予防強化月間です。新型コロナウイルス感染症の影響で不安を強く感じたり、悩みが深くなったりと心に不調を感じていませんか。また周りに元気のない方はいませんか。悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて必要な支援につなげ、見守る人のことをゲートキーパーと言います。悩みを抱えた人は人に悩みを言えない、どこに相談したらよいかわからないなど、心理的に追い詰められ、うつ状態から自殺に追い込まれると言われています。家族や友人、身近な人のゲートキーパーとして、まずは声をかけてみましょう。ゲートキーパーの役割。気づき、声がけ。眠れない、食欲がない、口数が少なくなった、ため息が目立つなど、周りの方の様子がいつもと違うと気づいたら、勇気を出して声をかけてみましょう。傾聴。本人を責めたり、否定したり、安易に励ましたりせず、本人の気持ちを尊重し、耳を傾けましょう。つなぎ。早めに専門家に相談するように促しましょう。見守り。温かく寄り添いながら、じっくりと見守りましょう。チェック。保健センターでは相談窓口の案内や心の健康相談を実施しています。また市公式 YouTube チャンネルで令和2年度に開催した講演会の動画を3月31日木曜まで配信しています。動画はこちらからとあり、 QR コードが10ページ右から約13センチ上から約15センチのところにあります。問い合わせ保健センター 481-2211。 今月の本棚、地位の花束。森へと咲く、高尾優子絵、岩崎書店。地位のおばあちゃんは人気のお花屋さんです。会ったこともない人たちにぴったりの花束を作ることができます。おばあちゃんみたいなお花屋さんになりたいと思っていた地位は、ある日おかしな夢を見ました。実はこの夢、お花屋さんになるためのテストだったのです。コスモス、ツユクサ、カーネーションなど、さまざまな季節の花が咲いた大きくて不思議な花畑で、チーはお客さんのために心を込めて花束を作ります。さて、お花屋さんになるために大切なこととは何でしょう。爽快な文章と彩り鮮やかな絵から、花いっぱいの春を感じられる一冊です。本の表紙の写真があります。所蔵館などについては中央図書館 481-1115 にお問い合わせください。私たちの健康、新型コロナウイルスの治療法。朝霞地区医師会、李京度。はじめに、この2年間、私たちは新型コロナウイルスによる感染拡大の波を何度も経験しました。特に昨夏の第5波は最大のものでした。執筆時12月現在。感染拡大防止のための皆様の忍耐と医療従事者の命を削る努力の間に、世界中で治療薬の研究開発が進められてきました。日本においても、新型コロナウイルスに対する新しい知識と治療法が医療現場に刻々と導入され、厚生労働省により新型コロナウイルス感染症診療の手引きとしてまとめられています。診療の手引き。医療従事者が感染対策に留意して診断しやすく適切な治療法が選択できるように、体内の酸素量などによって軽症、中等症1、中等症2、重症と分類されています。中等症2と重症では、有効な治療法がなく、命に関わることもありますし、回復したとしても、合併症や後遺症で苦しむことになるため、 診療の手引きでは重症化を防ぐことに力点が置かれています。ワクチン、抗ウイルス薬、中和抗体薬による三段構えの重症化予防と、重症化した場合には暴走する免疫反応を抑えるステロイドなど免疫抑制薬を使用し、人工呼吸器などによる治療法が述べられています。三段構えの重症化予防策としての治療法。第1弾、ワクチン。ワクチンには個人を守ると社会を守るという2つの役割があります。ワクチンを受けるとその病気に対する抵抗力が作られ、その人の感染症の発症あるいは重症化を予防することができます。また多くの人がワクチンを受けることで、集団の中に感染患者が出ても流行を阻止することができる集団免疫効果が発揮されます。ウイルスによって動揺した社会を治す効果があります。第2弾、経口抗ウイルス薬。従来の抗ウイルス薬は注射薬であるため、投与に時間と場所が必要で、混雑する身近な診療所では扱いにくいもので、手軽に処方可能な経口薬の開発が待たれていました。厚生労働省は2021年12月に経口抗ウイルス薬を特例承認しました。この経口薬は、体内に侵入したウイルスが増殖するのを抑える作用があります。海外のデータでは、新型コロナウイルスによる入院や死亡のリスクを 30% 低下させたとされています。第3弾、画期的な治療薬、中和抗体薬。厚生労働省は2021年7月に中和抗体薬を特例承認しました。人類とウイルスとの戦いの歴史で、ワクチンに次ぐ画期的な転換点となります。中和抗体とは、ウイルスや細菌など特定の異物に結合することで、それらの異物を体内から除去するために働く分子です。新型コロナウイルスに特化した中和抗体を人工的に作成した新薬になります。実際に朝霞地区医師会においても、第5波の後半から中和抗体薬が積極的に使用され、非常に高い威力を発揮しました。中和抗体薬の利点。ワクチン接種により、人体が十分な量の抗体を作るためには、接種完了後から数週間待たなければなりません。基礎疾患を有する人では、ワクチンを接種していても、感染した際にウイルスに打ち勝つための十分な量の抗体を迅速に作ることができず、重症化してしまう人もいます。中和抗体薬は、人工的に作られた抗体を一度に大量投与しますので、即効性があり、高齢や糖尿病などの免疫不全状態でワクチンの効果が薄い人にも非常に高い威力を発揮します。中和抗体薬の問題点。中和抗体薬は発症から1週間までの人に投与すると効果があるとされ、時期を逸すると病状が悪化します。また中和抗体は既存のウイルスに対して設計された抗体を用いるので、新規出現した変異株に対して無効となることがあります。中和抗体薬は大量生産が難しく、供給量が限られています。さらに投与の対象となるのは基礎疾患を有する方に限定されています。以上から、自分自身や大切な身近な人、社会をウイルスから守るためには、大量生産可能でウイルスの広がりを抑えるワクチンが最も効果が高いものであることを知っておく必要があります。終わりに、新型コロナウイルスに対する最も優れた対処法は予防することです。3密回避、マスク着用、アルコール消毒とワクチン接種で感染を抑えることができます。残念ながら発症した場合には早期診断がとても重要です。受診から検査、診断、治療に至るまで数日かかることもあります。基礎疾患を有する方は重症化する前に早期に治療が受けられるようにしましょう。家族、 学校、職場での発熱や風邪症状のモニタリング、発症者があれば迅速なスクリーニング検査を施行するような身近な生活の中での理解と、安心して早期受診できるシステムの構築が大事だと思われます。朝霞地区医師会464-4666。